インタビューのコーナーです。本日のお客様は WCS、ワイルドライフ・コンサーベーション・ソサイエティの研究員、西原智明さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい。まず、日本のどちらのご出身でしょうか。教えてください。
神奈川県藤沢市出身です。
なるほど。藤沢っていうと、なんか有名なところございますか。
江ノ島とか湘南海岸だと思います。で、そんなに遠くないところに鎌倉があります。
なるほど。じゃあ鎌倉っていうと鎌倉の大仏が思い出されるんですけど、小さい頃はよく遊びに行きましたか。
そうですね、鎌倉湘南海岸結構遊びました。
なるほど。神奈川は好きですか。
昔は人がそんなに多くなくて海もきれいだったんですけども、ある時期から人が多く来すぎて海が汚くなって、あまり今は好きじゃないです。
そうですか。はい。現在はですね、西原さんはコンゴ共和国で働いているということですけれども、コンゴ共和国との関わりを教えてください。
はい。大学で人類学を専攻して、でその人類学の一環として野生のゴリラ、チンパンジーを研究するというために、その調査隊に入ってコンゴ共和国に初めて入りました。
なるほど。そのゴリラとかチンパンジーに興味を持ったきっかけっていうのはどういうのがあるんでしょうか。
人類学で一番大きな問いは人間とは何かを知るためで、でゴリラ、チンパンジーというのは人間に最も近い動物の種類になる、はい。それを研究することによって人間を知る何かヒントが得られるということです。
なるほど。このコンゴ共和国で特にですね、そのピグミの人と一緒に生活をしてゴリラやチンパンジーを研究されていると言ってますけど、このピグミの人たちとゴリラやチンパンジーの関わりっていうのは、なんか大きな理由があるんでしょうかね、その研究する上で。
ピグミというのは、そのアフリカのコンゴ地域にの森の中に住んでいた先住民族で、はい、彼らが非常に森のことをよく知ってるんですよね。
なるほど。
でゴリラ、チンパンジーを追跡するときに彼らのその知恵とか技能が必要なので、一緒にお仕事をさせていただきました。
なるほど。西原さんにですね、以前いただいた本の中で、なんか象に襲われてですね、象の腹の下に入ってどうにかギリギリ助かったっていうような記述があったんですけど、その辺の話もちょっと教えてもらえますか、もっと詳しく。
その時もピグミーの方と一緒に森の中歩いてたんですけれども、
はい、
でたまたま30メーター前方ぐらいに、マルミミゾウという、ちょっと小型のゾウに出会ったんですよね、
はい、
でその時のオスがちょっと気性が荒かったみたいで、いきなり我々の方に突進してきてですね、
はい、
でピグミーと一緒の方向に逃げればよかったんですが、僕はあまりにも慌てて違う方向に逃げてしまって、その方向にゾウが追いかけてきたんですよね、
はい、
で気づいたら、そのオスゾウが僕のすぐ近くまで来て、鼻で体を巻き上げて、数回地上に叩きつけるような感じで、上下してたんですけども、その後、ピグミーが駆けつけてくれて、ゾウを追い払って、ゾウも静かに僕を地上に下ろしてくれて。
なるほど、
はい。
じゃあ、その時はあれですか、ゾウが怒って、体に鼻を巻きつけるということは、もう相当危険な状態だったということですかね。
そのたまたま歩いていた場所は、かつてゾウの密猟が激しかった場所で、おそらくゾウは人間に対して不信感を持ってたんだと思うんですよね、は
い、
それで、気性が荒くて。
なるほど。
で鼻に巻いて、通常は叩きつけた後、弱ったところを踏んで殺すというのとピグミは説明してました。
じゃあ踏まれなかっただけラッキーだったですね。
そうですね、ラッキーと思いました。
そうですか、はい。そのコンゴ共和国で実際ですね、そのチンパンジーやゴリラをその観察研究することによって、その成果というのはコンゴ共和国にはどのような形で還元されているんでしょうか。
主にゴリラの研究をしてですね、僕の成果というのは初めて、何年かを通じて、ゴリラがどういう食べ物を食べるか、そういう季節変化、年間の変化を調べて、でコンゴ共和国にはこういう動物がいて、でこれは初めての発見ですよという形で、初めての情報をお渡しすることができたということです。
はい。それではちょっと次の質問に進んでまいりますが、北海道への訪問は何回目になりますか。
ちょっと正確にはわからないんですけども、子供の頃に両親と一回来たのは覚えてるんです
よね。ああ、なるほど。
で、その後大学の時に、アフリカに行く前に遺跡の発掘で来たのを覚えてるんですよね。
ああ、なるほど。
で、その後北海道に来たのは、嫁さんが帯広の方なので、
はい、
割とここ何年かは頻繁に来ております。
なるほど。北海道の印象というのはどういう感じでしょうか。特にコンゴ共和国と比べて。
まあ、おそらく昔はたくさん森があったのかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、広大な土地にあの畑だとか牧場が、広がっていて、まあ、ただ東京とかと比べるとあの非常にあのまだ自然は残っているかなという感じはします。
はい、それでは次の質問に移りますが、まあ、コンゴ共和国で自然保護ということをされているわけですけれども、この自然保護の究極の目的というのは何と考えていますか。何でしょうか。
初めはゴリラチンパンジーの研究をしてたんですけども、やっぱりそうした動物が住んで生き続けるためには森林というそのものがなければいけないということで、森林を何とか保全していかなければならない。で、なぜかというと、まあ、多国籍のいろんな企業が来てまして、まあ、伐採とか鉱物資源開発とかどんどん森がなくなっていくという状況なんですよね。で、まあ、森林がなくなれば今の地球温暖化ということにもつながるかもしれませんし、それにも増してそこにずっと住んできた先住民族ピグミー の住む場所がなくなってしまうということで、その保護ということが大事かなと思ってやっております。
はい、それでは次の質問に進んでまいりますが、コンゴと日本の決定的な違いは何でしょうか。自然環境や社会制度などについて教えてください。
自然環境についてはですね、コンゴ共和国は熱帯林地帯で、まあ、森林が非常に広い場所にありまして、なので赤道直下ですが、森林の中にいれば最高温度25度ぐらいなので、日本の夏よりもずっと過ごしやすいということで、皆さん知らないかもしれませんけども、アフリカには実は熱帯夜がないという、夜は非常に過ごしやすいんです。はい、
なるほど。じゃあ逆に日本で生活するよりも、その何て言うんでしょうか、気候的な環境は過ごしやすいということが言えるわけですね。
そうですね、まあ、人によると思いますけど、湿気は高いし、まあ、虫はたくさんいるので、虫が嫌いな方にはちょっと難しいかもしれませんけども、
うん、なるほど、
過ごしやすい場所です。
ああ、そうですか。まあ、確か西原さんの書かれた本を読みますと、人間は血を蚊に提供するのも役目の一つだみたいなこと書かれてますが、これは本音ですか。
まあ、役目かどうか分かりませんけども、虫たちがその噛んで、あるいは刺したり血を吸ったりするのは、まあ、彼らはごく彼らの普通の行動とか生態に基づいてやってるわけであって、で我々がそこに侵入してるわけですから、我々の方に責任があるわけですよね。だからそれを蚊とか虫たちに責任を押し付けるのはおかしいかなと思うわけです。
なるほど。まあ、例えば汗には塩分も含まれてるでしょうし、まあ、その蚊とかそれぞれ違う、まあ、昆虫って言ったらいいんでしょうか、そういうものもその塩分を欲しいのもいいと思うんですよね。やっぱりそういうことで人間の汗を狙ったりする蚊およびその他の生き物もいるんでしょうか。
もちろんそうです。やっぱり塩分補給という、あるいは水分補給という形で多くの昆虫が人間にまとわりついてくるということです。
なるほど。そうすると昆虫に対してそれほど嫌悪感は持っていないということですね。
まあ、初めは慣れてなかったので非常に嫌でしたけどもそのうちどっちが悪いんだという話に考えたときに、やっぱり自分が侵入者であるんだから、自分でもし嫌であれば森から出るべきだと思うようになりました。
なるほど。まあ、最近一つ問題になっているのは、なんちゅうアリでしたっけ、刺すとすごく痛いアリ、コンテナに乗っかって横浜とかですね、まあ、苫小牧もそうかもわかんないですけども、来たアリ、なんちゅうアリでしたっけ。
ちょっと僕もすぐ名前出てこないですけども、うん、アフリカにも似たようなアリはいまして、サファリアリと呼ぶんですけども、まあ、これは肉食系のアリなので非常に凶暴で、うん、まあ、毒は持ってないんですけども、うん、噛まれると非常に痛いというのがあります。
あ、そうだ、思い出した。学名がファイアーアントとかなんとかそういう名前でしたね。
ヒアリです、
うん、ヒアリですかね、
はい、
うん、それがなんか、コンテナとかですね、その輸入する時の コンテナなどにくっついてきて何十匹も発見されたって、一時ちょっと問題になりましたけど、最近はちょっと下火になったというか、それほど騒がれなくなるような気がしています。それではこれが最後の質問になりますが、最後に FM ピカウシへご出演された感想をお聞かせください。
アフリカの森林地帯に住んでいる先住民族のピグミーというのはほとんど日本人には知られてないと思いますけども、そのお話を、皆さんと共有していただく機会が、ありまし、作っていただきまして、非常にありがたいと思っているところです。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は WCS ワイルドライフ・コンサベーション・ソサイエティ研究員の西原智明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。